もしもし。
こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
76歳です。
今結婚しています？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
85歳。
お二人で暮らしてるの？
そうです。
ご主人も世話をするのが大変でしょうね、高齢者の。
去年はちょっと体調崩しまして入院したりして、もう去年でダメになるかなと思ったんですけど、輸血をしたら元気になりまして、今はもう買い物も行けるし、デイサービスを行ってます。
デイサービスを行くっていうのは、リハビリでしょ？
まあ、リハビリも兼ねて、お風呂を入れてくれたり、
そういうことまでやってくれてんの？
あ、そうなんです。まだ歩いていけますし、元気だもんですから。
デイサービス行くのに歩いていくの？
そう、要介護じゃなくて要支援の方ですから、元気になりましてね、今は。
よかったですね。
よかったです。
高齢者になると、
そう、
一回体調を崩すと、
そう、もう先生もびっくりなんですよ。もう1年でダメになるかなっていうぐらいが、今はもう食事もできて普通に戻りましたので。
いや、珍しい話じゃない、これ。
そうですね、本当に皆さんびっくりします。
なんか、悩んでる相談することもないような感じですけど。
いや、そんなことないんです、そんなことないんです。もう思い余ってお電話しました。
はい、どんなことですか？
主人の不倫です。女性がいたんです。それはね、若い頃。
若い頃の話でしょうね、いくらなんだろ
う。いや、違う違う。20代から70歳まで。
20代から70歳まで？
そう、50年以上。私はまあびっくりしまして。
まあびっくりだね。
びっくり。去年ね、主人がね、告白したんです。
去年告白したの？
そう、だから私はもう、今ね、もう本当にショックで、全く分かりませんでしたので、ショックでショックで1年間も悩んでます。
なるほどね。人生はこんなに幸せな人いると思うけれども、
はい。
それぞれやっぱり悩みがあるんだよね。
もうね、幸せでした、本当に。1年前までは。だけどね、もうその女性、私と結婚する前から付き合ってて、それでその女性を結婚させないで、もう私本当に分かんなく、私は親の面倒を見に嫁に行ったみたいで、主人は分からないようにその女性と海外のハワイだのバリ島だのいっぱい行ってね、70歳までその女性と付き合ってまして、15年経って告白しましたんですけど、すごいですよね。
70歳まで続いて、あなたには隠していたわけですね。
全く分からなかった。上手にやってた。で、70歳の時に朝からもう主人はどこ行くのっても無言で飛んでって、帰りにハンドクリームが車の中にありましたのでね、別れる時なもんで、最後に女性が家庭を揉ませるために私に教えたと思うんですね、女性がいるよってことを。最後に。
だからこれはあなたの推測ですね。
そうです。
今日の相談っていうのは、そこのまでまさに不倫をしてたんだけど、それを分からないように
しててくれたらよかったんですけど、1年前に告白したんですよね、主人が。もうダメになるかなと思って言ったのかなと思うんですけど、何も言ってくれなくてよかったんですけど、
せめて最後は言わないでね。
そう、それで私は苦労してます。50年ですから、もう泣いてます、毎日。主人にぶつけてますけどね。
思いっきりぶつけてくださいよ。
もうめちゃくちゃやってますわ。本当、部屋もまあ散ってっていう感じで。私はもう本当離婚したいんですけど、やっぱし私の方が不利になりますからね。もう別れるのもちょっとね。
そうそうそう。
と思ってね。
なんかいい方法があるかもしれないので、今日は心についてのエッセイストとして、おなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、は
い、ご結婚されたと何年ぐらい前なの？
60年ぐらいになります。
もろこの不倫と完全に被ってるってことだよね、うん、
被ってます。はい、被ってます。
だから私を騙し続けたっていう、
うん、そう、
どうにもならない思いがあるわけだよね。
そういうことです、
ね、
もうずっと被ってます。
騙し続けた重みが彼にもあったわけだよ本当は。
あ、そう。
だから話したのよ、うん、それで彼にとっては、
うんうん、
要するに最後に信頼できる人に話したわけだよ。
あ、本当？
だって死ぬまであの思い出を持ち続けたらあなたに対する不義だよ。
うん。
でも非難を浴びようがその後どうなろうが、うんうん、構わないっていう命を懸けた告白が1年前だよ。
そう。
ということじゃない。で実際に罵倒されてひどい目に遭ってんだから本当に。
うん、うん、罵倒しとる。
だから1年間。それを受け止めるのが、
うん、
彼の誠実さ誠意になってるわけよ。だから構造的にも、
まあ受け止めるしかないわね。私がめちゃくちゃやりますから。
うん、うん、そう、うん、でもそれを覚悟で話した、話したことで、はい、
うん、
逆に、うん、命が流れちゃったっていう不思議なおまけがつくんだけどね。
あ、そうなの。
うん、だから要するにやり直しなさいっていうこと、夫婦としてのもう一回やり直しなさいっていう期間が与えられたというふうにも取れるよね。
あ、そう。
それからあなたには大変申し訳ないけども、
うん、
もう一つ僕が気になるのは別れた女性のことが気になるんです、はい、僕実は。
そう。
その人どうなったのかな。
いえ、わかんないです。
もちろんこういう場合不倫だから、うん、旦那さんと相手の女性も法律的にはきっとおそらく責められる立場にあると思うんだよね。
そうですよ
ね。ただそれとは別に、
うん、
一人の人生として
うん、
彼女どうなったのかなって思いがちょっと僕はほら第三者だから。
そうですよね、
うんうんうん、気になるんですよすごく。
結婚もさせない、
うん、
でその人働いてましたからね。
あ、なるほど。
会社でしたわけで、だから生活の面ではなんとかなってるんじゃないかなと私は思うんですけど、うん、
ああ、なるほどね、
うん、
じゃあまあ食べてはおそらくいけるだろうと、
うん、そう、だから考えてはいたと思うんですよ、
うん、
だって結婚しないで主人の手当もあげたと思うんですよね、いくらか知らんけど、
うん、でも、まあ、もちろん悪いことだけれども、
そう、悪いことだよね、
その彼女の立場から見ると、
うん、
これも悲劇なんだよね、
うん、そうだね。
結婚する前からなんでしょこの人。
前から私よりか先、うん、
だから彼女からしてみたら自分をよそに他の女性と結婚したんだよね彼は。
でね、その女性を連れて実家行ったみたいです、結婚しようと思って。
あ、一度はね、
うん、だけど多分なんで結婚できなかったのか、彼女が嫌と言ったじゃないかな、結婚できなかったってことは、
うんうんうん
うん、で私はね、
うん、
と結婚したんですけど、
うん、
別れられんでその人とずっと続いとったんですよ、
うんうん、だから憤りもある。それはもう重々分かって、さっきね離婚したいぐらいまで言ってるから、はい、あなたの憤り感はきっと今お話しされている以上に相当強いと思うんですよ。
そう、50年とか言うね、うん、それはね本当に許せないですわ。
うん。でも許す方法は一個だけなのよ本当に。
本当？
うん。うちの旦那のおかげで一人の女性の人生をある意味では狂わせている、うん、その人に対する何らかの思いを持つこと、もしできたらこの問題を解消するよ、う
ん、本当、うん、私はその女性を恨んでます。
恨んでるのを恨みと同時に、
うん、
やはり人生を狂わされた女性としての、
うん、
一つの、まあ、いろんな人生があるんだけどね、
うん、
それをなんていうのかな、その思い出に花を添えるような気持ちになれればね、
うん、
随分と穏やかなものにはなるよね。
あ、本当、
うん、あなたよりも前に付き合い始めてあなたに負けて旦那はあなたと結婚した、
うん、
そして最後まで結局はあなたを取って、うん、全てを話して終えようとしてるんだよ。
そう、もうお互いに元気でよってホテル行って別れたみたいですけど、
うん、
なんか会いたいとか言っとったって言うんですけどね、その女性も、うん、
だから本当にある意味じゃ、まあ、気の毒って言ったら大失礼になっちゃうけど気の毒な人なんですよやっぱり相手のね女性ね。
だってさ、それは覚悟でやったんじゃないですか。
うん、もちろんそうでしょうね、
人の旦那だからね、
うん、でも結婚も、
うんうん、
何が起きようがこの人と生涯添い遂げるという覚悟のもとで成立するもんだからね、うん、旦那さんの全てをあなたに話すっていうところで あなたに対する誠意に嘘はないし、
うんうん、お前しかないって言いますよ。
そしてこういう構造を作ったのは女性に原因があるというよりも旦那さんのずるさに原因があると思うから、
そうそうそう、
ね、だからそうなると女性も気の毒なんですよ、
うん、なるほどね、うん、気の毒だけど主人とそんな関係になってるのも私許せないんですけど、うん、
それはそれ、
うん、
それはそれとして女って女としてやっぱり気の毒なんですよ、
うん、
夫がそういうことに関わっていたということで、
ああなるほどね、
うんうん、それは裁判と違うとこなんですよ、法律とは。
ああそうしないと私幸せになれない、本当
もうすでに幸せだとは思うけれども、
うんうんうん、
でも離婚までしたいというところまで追い詰められているんだから、
はい、
やっぱりお互いそれぞれの人生があって、旦那の人生の中にこうした暗い部分があって、その中に同時に埋もれていった一人の女性がいたという小説のような気持ちで考えたならばね、
うん、
やっぱりそれなりの心がきっと近いだけに動くものがあるかもしれない。それはすごくあなたに安らぎというか運命に対するなんていうのかな、
本当、
うんうん、
私がそういう気持ちでならんとダメ、
もうだって声がなってるよ、
え、
うん、
なってる、
穏やかだもん、もう
穏やか、うん、さっきと違う、
違う、
本当、うん、
そういうのが一番大事だと思うの。だから旦那をこれからも罵倒しながらも、
うんうん、
そのお声どこかに女神のような、
うん、
ね、それが全ての解決する形じゃないかな、
そうしないと解決できない、
いやそんなことないです、もう解決したんじゃないかなって気がする。
あ、主人はじゃあ私を頼りにしてるってことだよね。
そういうことです。
お前しかないって言いますもん。
そうです、うん、ありがたいんですよ、だから本当に女神なんだよ
私ね、うん、許せないんですよ、うん、本当に、うんね、50年もよくもね分からんように、
うん、まあ、そこら辺心はうろうろしながらも
相手の女性のことを思う、
思える時は思ってあげるということで
わかりました、
ね、はい、加藤先生もう一回ね聞いてみますね。
ありがとうございました、はい、
人間はね、
はい、
自分が思っている以上に神に近く、
はい、
自分が思っている以上に獣に近いって言うんですよ、
はい、
だからあなたのご主人ね、
はい、
不倫をしていたということは、
はい、
ご主人の獣の部分だと、
はい、
だけど獣の部分だけじゃなくて神の部分っていうのもまたあるんだと。
あるかね、私に告白したってことは私を頼りにしてるってこと。
そういうことです。
本当、
うんうん、
もう言ってほしくなかっただけど言っちゃうだね。
だけどとにかく体調を崩してから元気を取り戻したわけですよ。
そう、
それはあなたがいたからだよね。
そうかね。
ご主人を考えるときに、
はい、
これは主人の獣の部分だっていうときは心の底から罵倒して、
うんうん、
それで書くことも必要ですよ。
はい、書くことをしてます、もう毎日毎日
で、その書いたものを
どうしたらいい？
燃やすとか、
うん、
川に行って流すとか。
ゴミに捨ててもいい？
うん、捨ててもいい。だけどその時にゴミに捨てるところを自分で手を合わせて、
はい、
あの人の獣の部分だと思って、
うん、
それを一つの儀式にしてください。
うん、わかりました。
じゃあこれから、
はい、
感情を吐き出して76歳からの人生を、
はい、
思いっきり楽しく生きてください。
わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
人間は自分が思っているよりも神に近く、自分が思っているよりも獣に近い。